聖書朗読いたします。本日はアモス書4章12節です。旧約聖書の1564ページです。それでは、短い箇所なので2回お読みしたいと思います。お読みいたします。アモス書、4章12節。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこのようにする。私があなたにこうするなら、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。もう一度お読みいたします。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこのようにする。私があなたにこうするから、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。以上の箇所から、神に会う備えをと題して、清岡先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は雨が降ったら嫌だなと思っていたんですけども、なんとか持てればなと思っています。午後には教会の墓地の方に出かけて、墓前での祈りの時を持ちますので、その天候を守られ、足元を守られればなと思っております。今日は年に一度この時期、10月の末かあるいは11月の初めですが、カレンダーにも言えるわけですけれども、昇天者の記念礼拝ということで、先に天に召された私たちの愛する家族やあるいは兄弟姉妹のことを覚える時でもあります。本当にこの年に一度でありますけれども、私たちがそれぞれの方々のことをもう一度思い起こす、また天に思いを向ける幸いな時でもあるかと思います。実はこの教会の玄関の上のところに一つの書が飾られています。それは森山聡という前前の牧師ですけれども、その牧師が書かれた書であるわけです。教会のある方がそれをですね、手に入れました。でもただ家で飾るには少々大きすぎるということもあって、教会に捧げられたものですけれども、その書が今日の聖書箇所でもある旧約聖書の中のアモス書というところの4章12節の言葉でした。もちろんその書の方では文語訳聖書の言葉ですから、汝の神に会う備えをせよとなっています。字の方もちょっとですね、いろんな字が入っていますので、読みにくいというものもいますけれども、汝の神に会う備えをせよというその言葉です。今日は昇天者の記念礼拝にあたり、このアモス書の言葉をお開きしました。この言葉は昇天者記念礼拝に集う私たちにまた語られる言葉でもあるかと思います。まず一つは神に会う時ということです。ここであなたの神に会う備えをせよとありますが、それはすなわち私たちが神に会う時が訪れるということでもあるわけです。この神に会う時、じゃあいつなのかとなるわけですが、それは私たちがこの世での命を終える時でもあります。私たちの人生は聖書では70年、健やかであっても80年とも記されています。もうすでに過ぎたという方もいらっしゃるでしょうし、また確かに私たちの寿命は大きく伸びてきたわけです。人生50年と言われた時代から確かに今は80数年まで伸びています。考えられなかったような時代とも言えるわけです。ですがどんなに寿命が伸びたとしても、人は必ず地上での死の時を迎えます。これはクリスチャンであろうが、あるいはクリスチャンになかろうが同じであるわけです。人は死の時を迎えます。厳粛ないかんともしがたい事実でもあります。 聖書は語りますが、あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらく現れて、それで消えてしまう霧です。まあ、そんなふうにも言われています。あなた方には明日のことはわかりません。まあ確かにそうであるわけですね。まあそのことは私たちがそれぞれ様々な日々の中において実感しているところでもあるかと思います。そして本日の聖典社の名簿にもありますけれども、先に天に帰られた方々のお名前、また年齢が記されています。その年齢の違いはあるわけですが、それぞれが神の前のところに召されたわけです。じゃあ人が死の時、その時を迎えたらどうなるのか。ある人々は死んだら全てが終わりであり、無に帰する。まあそんなふうに考えようとする人もいるかと思います。体は土に変える。そして何もなくなる。そんなふうに言う人もいるわけですが、でも聖書はそうは言わないわけですね。人が地上での死の時を迎えたなら、それは確かに体は土に帰りますが、神に会う時であるとあります。すべての人が神の前に出て神に会う。死んだらすべてが無に帰する。まあそんなことは語ってはいないわけであり、すべて終わりだと高くくっていると、まあとんでもないことにもなるわけです。まあそのような神に会う時とあります。そしてさらにここでは、第二には、神に会う備えをとあります。あなたの神に会う備えをせよ。じゃあ神に会う備えって一体何なのかとなりますが、いくつか考えられますが、一つは、やはり、罪の悔い改めということでした。自分の様々な罪を悔い改めることがあります。イエス・キリストの先触れとして働いたヨハネという人がいますが、その語ったメッセージは、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、というメッセージでした。そしてイエス・キリスト自身のメッセージも、悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。まあそれは、言い換えれば、神に会う時が近づいたということでした。私たちがそれぞれ神の前に立たされる時があるわけです。そしてその罪を裁かれる時でもあるわけです。まあこの罪の裁きということをですね、語るとある時、いわゆる無神論者の青年が一人のクリスチャンのおばあさんにこうあざきりながら言ったそうですね。おばあさん、燃える聖書にある燃える火によって裁くというけれども、神様とやらは一体どこからそんなにたくさんの燃える硫黄の火を持ち込むんだろうねというわけですね。それに対してそのおばあさんが答えたのが、そこへ行く人が持って行くのさ、私たちの罪が私たちを苦しめるんだ。そう答えたというわけですね。そこに行く人々のその罪が私たちを、その罪を持っていくんだというわけです。まあ罪というのは何よりも天地万物の創造者であり、私たちを作られた神を神として認めない。そのことが大きな罪であるわけです。子供が親を親として認めないようなものでもあるわけです。神など存在しないと嘘吹いているわけですが、でも聖書は愚かな人は心の中で神はいないという、と言えます。まあそのような神を神として認めない、敬わない罪。そこから来る様々な具体的な私たちが行っている罪もあります。その心においては、憎しみや、妬みや、あるいは、そねみや、高ぶり、数えきれないものがあります。 聖書もそのことを指摘していますが、罪の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、そねみ、泥酔、遊興、そういった類です。まあ、そんな言葉があります。そこには、実際行う罪の様々なリストが挙げられていますけれども、まあ、そう言われれば、誰しも思い当たるところだと思います。自分にはそんな罪はないという人はいないでしょうし、もし言うとすれば、それは自分を欺いていることにもなります。私たちの中には妬みや憤りや様々なものもあります。そのような罪を何よりもまず悔い改めることが神に会う備えでもあるわけです。私たちが何か大切な場に出るときには、その場にふさわしい身入れにし、ふさわしい身だしなみを行います。よれよれの服装で出ることはないわけです。ならば、神の前においてはなおさらであるわけです。罪の悔い改め、これが第一に神に会う備えであったわけです。そしてもう一つの備えは、父なる神と子なる神イエス・キリストを信じる信仰ということでした。聖書は約束をしていますが、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださるとあります。私たちがもし自分の罪を神の前に告白するなら、神はその罪を許してくださるとあります。父なる神は私たちを罪から救い、命を与えるために救い主イエス・キリストをそれこそクリスマスの時に使わされました。そしてキリストは十字架において私たちの罪を負い、身代わりとして死んでくださった。このキリストを救い主として信じるときに、その罪許され、神の子とされ、命、永遠の命が与えられるということでした。ですから、神に会う備えは、父なる神を信じ、また救い主、イエス・キリストを信じることでした。そうすれば、神に会うその時には、罪許され、清められ、神の子として神の前に立つことができるわけです。私たちが外国に入るなら、その時にはやはりパスポートが必要でもあります。それがあればその国に入ることができるわけですが、同じように神の国に入り、神に会う時には、このキリストによる罪の許しが必要であるわけです。そしてもう一つ、三つ目、最後には、それは神に会う備えは、神の御心にかなう生き方をするということでした。私たちが神の前に出るときには、それにふさわしい生き方がなされなければならない。神を信じた者として、罪許されて神のことをされた者としてのふさわしい生き方をしなさいというわけですね。先ほどのことにも通じますが、私たちが誰か大切な人に会うとすれば、それにふさわしい服装をいたします。秋はノーベル賞のことが話題になります。ノーベル賞を受ける人は、その授賞式に臨んでは、その場にふさわしい服装をいたします。男性であれ、あるいは女性であれ、その場にふさわしい服装になるわけですが、まあそのように神の御心にかなう生き方をすることが、まさに神に会う備えでもあるわけです。まあ実は、私がかかっている病院の院長が、前にカロリンスカ医科大学というのがあるんですが、そのカロリンスカ医科大学からその功績ゆえに、まあ、賞を受けたということで、その授賞式の 映像がその病院に流されていたわけですね。まあこのカロリンスカ医科大学あまり聞かないなとなるかもしれませんが、まあこの大学はスウェーデンのストックホルムにある医科大学で、まあ世界最大の医学系の単科教育機関であるとも言われて、あのノーベル賞の生理学あるいは医学賞の選考委員会がこの大学に設置されているということでも有名なところでもあるわけですね。まあその大学からその院長がこの賞を受けるということで、院長のその映像を見ると本当にですね、何人かいたわけですけれども、皆さんそれぞれにまさに清掃をして、そして出ていました。まして私たちは天地を作られた神に会うわけですから、その神の御心にかなう生き方、歩み、あるいはまた神に責められることのない歩みが求められているということであるわけです。先ほどは罪のリストが挙げられていましたが、一方神の御心にかなう生き方のリストもあります。それはこうあります。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとあります。そのような愛や喜び、平安、寛容や親切や善意や誠実さ、柔和、自制、本当にそういったものを身につけなさいというわけです。聖書の中でも、あなた方を召された聖なる方に倣って、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいとあります。私たちはそれぞれ遅かれ早かれ、やがては神の前に立たされる、神に会う時があるわけですが、本当にその時のためになすべきこと、何時の神に会う備えはせよとありますが、その一つはやはり罪の悔い改め、そして救い主イエスキリストを信じる信仰、そして神の御心にかなうようなふさわしい生き方、そのことがあります。今日は先に天に召された私たちの愛する家族や、あるいは兄弟姉妹たちを覚える年に一度の大切な礼拝でもあります。そして礼拝堂の入り口に飾られているお写真を見るとですね、本当に懐かしく、またそれらの方々の信仰と生活を思い起こすものでした。これらの方々は地上での命を終えた後、天に帰り、まさに神にお会いしました。私たちもやがては必ず神に会うとき、そのときを迎えるわけですが、私たちはそのとき、神に会う備えはできているだろうか。そして先に召されたこの方々と本当に天において再会する、本当にそのことを喜びとし期待をしているか、そのようなこともですね、こう考えさせられます。今日は昇天者の記念礼拝ということで、改めてこのアモス書の言葉をお開きいたしました。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。何時の神に会う備えをせよとあります。私たちもそれぞれ、やがて神の前に立たされ、神に会う時が訪れます。その時のために、良き備えをして、歩むことができますよう、どうぞ導いてください。神様は今日もこうしてお一人一人と共に礼拝できたことを感謝いたします。それぞれ家族を天に送られた方々も、なお、寂しさや、また、悲しみを覚えることもあるかと思いますが、どうぞ神様、お一人一人の上にも慰め、励ましを豊かにお与えくださいますように、心からお願いいたします。そしてその日々の歩みにおいても、あなたが豊かな祝福を、恵みをお与えくださいますように、感謝し委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。